お祈りいたします。愛する天のお父様、感謝します。このように、カナダと日本で共に礼拝できることを感謝します。今日の御言葉をわかりやすく聖霊様、教えてください。御言葉を通して、イエス・キリストの愛が私たちに伝わることができますように。どうかお導きください。感謝し、イエス様の皆によってお祈りします。アーメン。はい、皆さん。こんにちは。おはようございます。皆さんにクイズを出したいと思います。クイズ出しますよ。たとえ明日、世界が終わるとしても、今日私はリンゴの木を植えると言った人は誰でしょうか？ 5、4、3、2、1、どなたかいません。この格言聞いたことありますよね、皆さん。あ、そこに正解あります？はい。
ルターじゃないですか。
ゆうこさん？
マルチンルタ
正解！
ー。
宗教改革をしたルター、マルティン・ルーサーですね。なんかマルチン・ルーターがなんでリンゴの木って、まあ、ちょっと疑問は残りますが、この世の終わりに希望を持ちましょうというメッセージがあるんだと思います。で、このクイズは後でまた復習みたいに質問するんで よく覚えてくださいね。でも今日のメッセージ大事なんで、じゃあ8節からいきたいと思います。皆さんの聖書を読みながら、少し翻訳が違ってても、じゃあ私は、一応私も新共同訳なんですけど、はい、じゃあ皆さん読みますね。お互いに愛し合うことのほかは、誰に対しても借りがあってはなりません。人を愛する者は、律法を全うしているのです。という御言葉です。ここでお互いに愛し合うことの借りというのがありますね。借りというのは借金ですよね。使徒パウロは愛し合うことの借りがあるんだと言っています。私たちはローマ書を一章からずっと学んでいますけれども、ローマ書一章14節には、私はギリシャ人にも、未開の人にも、知恵のある人にも、果たすべき責任があります。それで、ローマにいるあなた方にも、ぜひ福音を告げ知らせたいのです。と、ローマ書を書く趣旨を書いてあるんですよね。ここで、新共同訳では、果たすべき責任。そして、新改訳の聖書では、返さなければならない負債。そして、私が読んだ、この聖書にも、借り。とか、お互いに愛し合うことの他の、誰に対しても借りがあってはなりません。この借りについて、いくつかの翻訳で書いてありますね。果たすべき責任、借りを果たすべき責任という表現もあります。使徒パウロは借りがあると言ってるんですよね。それはイエス・キリストによって救われたイエス・キリストの十字架の愛に対して借りがあると言ってるんですね。そのためにローマの人々に手紙を書いて福音を伝えています。特にパウロはユダヤ人だけじゃなくて異邦人にもイエス・キリストの福音を伝えてるんです。 私たちクリスチャンが考えている一番の愛は、イエス・キリストの愛、福音を伝えること。家族や友人がまだ信じていないなら、家族と友人に福音を伝えることが愛ですね。そして私たちがよく考えている愛は、兄弟愛。教会の兄弟姉妹たちへの愛です。信仰生活をどう営むかについてのことですね。聖書はお互いに愛し合うことのほかは誰に対しても借りがあってはなりません。と言っています。愛の借りはあっていいんだということですね。私たちクリーちゃん、神様を信じている、イエス・キリストを信じている私たちは、お互いに迷惑をかけながら生きているんですね。お世話になっています。しかし、この愛は、一回受けたら、どう思いますか？皆さん、返済できると思いますか？私たちは、愛の借りが一生あると思うんですね。イエス・キリストの愛を返済することは到底無理です。そして、教会の兄弟姉妹たちの愛もいただいてはいるんですけれども、返済が難しいんです。特に私はシングルマザーとしてカナダに3年半いたときに、健太と大使、小さい子供を連れてカナダに行ったんですけれども、健太と大使は非常に活発な子供で、教会に行くたんびにいろいろ大変でした。でも私は皆さんに子供たちを預けて、一人で礼拝ができて恵まれていたんですね。皆さんにお世話になった愛は私は返済できません。しかし日本に戻って皆さんからの愛に支えて帰国してからも祈っていただいて、私は神学校に行ってこのように皆さんに少し返済のつもりでお世話になりましたというつもりでメッセージをしているんですが、到底恩返しはできません。皆さんが忍耐してくださったおかげで私は生かされました。このように教会での兄弟、姉妹の愛は困ってる方々を助ける。それによってその方々が生かされる。そういう愛が行われますね。感謝しています。他にヤコブの手紙、5章、14節から16節には、他にも兄弟姉妹が罪を犯したときに、その罪を分からせてあげたり、そして病気になったときに共に祈る。それも愛なんだと教えています。9節をご覧ください。姦淫するな、殺すな、盗むな、むさぼるな。その他どんな掟があっても、隣人を自分のように愛しなさいという言葉に要約されます。旧約聖書にはいろんな掟があります。その代表的なのが10回ですね。申命記20章1節から17節によると、隣人に対する、その人間関係に対する掟が書いてあります。この他にも隣人に対して嘘の証言をするなというのもありますね。このモーセの10回は3世紀頃にミシュナという法典としてまとめられました。で、その後、そのミシュナの解説書としてタルムードができました。現代のイスラエルの誇りです。この様々な掟を要約すると、隣人を自分のように愛するということだと、今9節で言っていますね。 イエス様もそのように教えていました。マタイの福音書22章35節から40節には、イエス様が律法学者たちに質問される場面が出てきます。パリサイ派の人々は、イエスがサドカイ派の人々を追い込められたと聞いて、一緒に集まった。そのうちの一人、律法の専門家がイエスを試そうとして尋ねた。先生、律法の中でどの掟が最も重要ですか？と質問されましたね。そしたらイエス様はこう言われました。心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くして、あなたの神である主を愛しなさい。これが最も重要な第一の掟である。第二もこれと同じように重要である。隣人を自分のように愛しなさい。律法全体と預言者はこの二つの掟に基づいている。この二つの掟は律法を考えると憲法のようなものです。多くの律法が神を愛し、隣人を愛することに要約されます。十節をご覧ください。愛は隣人に悪を行いません。だから愛は律法を全うするものです。愛のこうやり方ですよね。積極的に愛する。愛の行動を示す。そして悪を行い。ちょっと、わかりにくいんですけれども、悪を行わないという、そういうことですね。そして愛は律法を全うするという御言葉の中で、イエス様がおっしゃったマタイの福音書を見たいと思いますね。マタイの福音書5章17節には、私が来たのは律法や預言者を廃止するためだと思ってはならない。廃止するためではなく、完成するためである。イエス・キリストは、旧約聖書のすべての律法を完成するために来られたんですね。イエス・キリストは、神様の律法の完成のために十字架で死んでくださいました。十字架の愛によって、神様のすべての律法が完成されました。そして十字架を信じる人々は救われると約束されました。イエス様は十字架の死で死の時にそれをおっしゃいましたね。ヨハネの福音書19章30節に、イエスはこの葡萄酒を受け取ると成し遂げられたと言い、頭を垂れて息を引き取られた。イエス様は全てを成し遂げられた。とおっしゃって亡くなりました。イエス・キリストの死は神様の律法を完成させる死でした。人類の救いを完成させたのです。律法を完成したイエス・キリストの愛を私たちも実行しながら生きること、これは神様にとっても喜ばれることです。11節をご覧ください。さらにあなた方は今やどんな時であるかを知っています。あなた方が眠りから覚めるべき時がすでに来ています。今や私たちが信仰に入った頃よりも救いは近づいているからです。使徒パウロはさらにと言って、愛し合うことの大切さが他にもあるんですよと強調しています。その理由は救いが近づいているからだと言っていますね。今まで私たちは救いについていろいろ考えてみました。ローマ書に基づいて考えてみました。救いは2つの側面がありますね。1つは個人の死によって迎えられる救い。私たちは天国に行く。そういう信仰を持ってますね。もう1つはイエス・キリストが再臨する時の救いの完成。これが救いの2つの側面です。 御言葉の通りに、サイリンはいつかわからないとしても、私たちの自分の死はいつも近づいてきますね。今日より明日が死に近いですね。そういうふうに私たちは生きています。だから私たちは眠りから目を覚めるべきだと、使徒パウロは言っています。キリスト教のカルト、日本でも問題になってますね。旧統一教会、エホバの証人、まあ、あんまり問題、まあ、大きくはなってないんですけど、で、モルモン教とかですね。彼らはイエス・キリストの再臨のことで、信徒たちに恐怖心を与えています。旧統一教会はちょっと違う意味で恐怖心をたくさん与えているんですけれども、カナダにいた頃、うちの長男健太が4年生の時でした。小学4年生でしたね。クラスである子供が、この世は終わる、666をもらわないと、もらったら救われないと言ったんですね。もうこれで大使ね、健太がすごく動揺してしまって、何日も眠れなくて恐怖心でもうおどおどしていたんですね。私たちが世の終わりについて正しく聖書を理解していない時に、健太のように子供のように怯えるかもしれないですよね。これは大人のクリスチャンにも起きることです。だから私たちクリスチャンは世の終わりについて正しく理解するべきですね。幸いに私たちの悩みを2000年前のテサロニケの信徒たちが悩んでくれました。彼らの悩みはイエス様がいつ来るかのことでしたね。再臨のことでテサロニケ教会の人々は大変混乱していました。その時にパオロが第2テサロニケ3章6節から8節にいろいろ兄弟たちにアドバイスをしています。テサロニケ教会の人のしん、あの人たち、このひ、あの信徒たちの中で、イエス様来るからもう働かないと言って、もう現実逃避している人たちもいたんですね。それはいけませんよって。経済的に兄弟たち、姉妹たちに迷惑かけちゃいけません。一生懸命働きなさいという内容が第2テサロニケ3章にあります。12節をご覧ください。夜は更け、日は近づいた。だから闇の行いを脱ぎ捨てて、光の武具を身につけなさい、つけましょう。という御言葉がありますね。パウロは世の終わりについて全て楽観的ではありません。世は確実に老けている。闇の行いは行われている。罪深い世の中になっていると言っています。イエス様はマタイの福音書24章3節から31節で世の終わりの兆しについて教えています。イエス様の名を名乗って、私はメシアだという人々がたくさん出てくるんだと教えています。それは2000年前からいろんなカルトが出てくるわけですよね。今現代もそうです、現在も。国際情勢を見ても戦争や、その戦争の騒ぎや噂が聞こえてきますね。民が民に敵対する。国が国に敵対する。私たちは冷戦時代をもう過ぎて、今はなんだか自国主義になっていますね。先進国も自分の国を守る体制になっていますね。そういうこと、そして先進国の宇宙開発とかですね、今は民間人も宇宙開発ができるようになりました。倫理と道徳が問われる時代になりましたね。暗い世の中の罪に私たちは嘆きます。しかし聖書は この世の終わりは私たちクリスチャンにとっては救いの完成のその日、その日だと教えています。この日が近づく喜びに満ちる。私たちはそういう信仰を持っています。ヨハネの黙示録19章には、子羊イエス様が結婚式について、イエス様との結婚式について予言されています。イエス様は新郎、私たちクリスチャンは新婦ですね。その日、イエス・キリストが再臨するときには、盛大な天国の結婚式が行われます。神様の平和な統治が始まります。この時、私たちは父なる神様を賛美します。ヨハネの黙示録19章6節から8節。ハレルヤ、全能者であり、私たちの神である主が王となられた。私たちは喜び、大いに喜び、神の栄光を称えよう。子羊の婚礼の日が来て、花嫁は容姿を整えた。花嫁は輝く清い朝の衣を着せられた。この朝の衣とは、聖なる者たちの正しい行いである。世の終わりに、子羊イエス・キリストと聖なる結婚式が始まります。そのために私たちクリスチャンは、花嫁衣装を着るべきですね。使徒パウロは、よくパウロの手紙で、着る、脱ぐの話、そういう表現を使っています。パウロの手紙の中で着る脱ぐの表現が出た時には、イエス・キリストとの結婚式に着る花嫁衣装だと思えば、大体当てはまりますね。聖なる新郎イエス・キリストを迎える新婦として、私たちは聖なる行いをするべきです。日頃聖なる生活をすることが、闇を脱いで光を着るということですね。エペソ人への手紙6章11節から13節には、悪魔の策略に対抗して立つことができるように、神の武具を身につけなさいと言っています。私たちの戦いは、血肉を相手にするものではなく、支配と権威、闇の世界の支配者、天にいる悪の諸霊を相手にするものなのです。だから邪悪な日によく抵抗し、すべてを成し遂げて、しっかりと立つことができるように、神の武具を身につけなさい、と言っています。私たちは、さっきいろんな祈りの課題が出てましたけれども、子育てやいろんな職場、また学校ですね、そして家族関係、そういう人間関係の中でいろんな出来事が出ています。目に見えるもの。それが私たちの戦いではないんだ。目に見えない霊的な戦いがあるんだ。と教えています。そして神様の武具を身につける。ということを進めていますね。13節をご覧ください。日中を歩むように、品位を持って歩もうではありませんか。酒宴と、酩酊、淫乱と、好色、争いと妬みを捨て、主イエス・キリストを身にまといなさい。欲望を満足させようとして、肉に心を用いてはなりません。私たちは夜を生きるのではなく、日中を歩むように、品位を持って歩むんですね。お酒に溺れちゃいけません。性的な誘惑に陥ってもいけません。これらの聖なる生活はイエス・キリストを私たちに身にまとうことなんです。イエス・キリストを着るんですね。聖霊様によってイエス・キリストを身にまとうことが私たちはできます。この世の終わりにお互いに愛することもできます。第一テサロニケへの手紙5章8節から11節には、 しかし私たちは昼に属していますから、信仰と愛を胸当てとしてつけ、救いの希望を兜としてかぶり、身を慎んでいましょう。主は私たちを怒りに定められたのではなく、私たちの主イエス・キリストによる救いに預からせるように定められたのです。主は私たちのために死なれましたが、それは私たちが目覚めていても、眠っていても、主と共に生きるようになるためです。ですから、あなた方は、現にそうしているように、励まし合い、お互いに向上に心をかけなさい。この励まし合い、お互いに向上にかけ合うというのは愛し合うことですね。この世がいつ終わるのか待っていたテサロニケの信徒たちへ、使徒パウロが目を覚ましていて、眠っていても、起きていても、主イエス・キリストと共に歩み、お互いに愛しなさいと勧めています。皆さん、ここでまた最後のクイズです。御言葉を、メッセージを聞いての感想も踏まえてクイズです。さて、皆さんは明日、この世が終わると分かったら何をしますか？ はい、そこ正解ありますか？ どなたか、何をしますか？
リン
ゴの木を植えますか？5、4、3、2、
新しい
1。
セーターを編み始める。
どなた？ どなた？教えてく。
新しい編み物のプロジェクトを始める。
ゆうこさん、
You're
それ
gonna
メッセージの結論じゃないですか。
cast on another knitting project.
ゆうこさんは編み物をします。ちょっとマルチン・ルーサーと似てますね。なんかちょっと じゃあ皆さん、一応、ようこの正解。それは、お互いに愛し合うことです。明日、世が終わっても、今日私たちは愛し合いますね。はい。じゃあ、お祈りします。愛する天のお父様、この世の終わりには、神様の完全な救いが到来します。感謝します。その日を楽しみに待ちながら、私たちはイエス・キリストを身にまとい、お互いに愛し合います。お互いに愛し合うことができますように、聖霊様、私たちに働いてください。まだイエス・キリストを信じていない兄弟姉妹、そして家族、お友達がいれば、一日も早くイエス様を信じ救われますようにお導きください。イエス様の皆によってお祈りします。アーメン。